Hello， 大家好 ，Tina です。今天是2022年9月30号星期五。2022年9月30日金曜日です。2022年も残すところあと3ヶ月。気づいたらめっきり秋めいてきましたね。9月最後の仕事日が終わって、明日からゴールデンウィークに入りますが、皆さんはどのように過ごす予定でしょうか。私は仕事の関係で土日を含め3日しか休めないですが、家でゆっくり過ごして体を休めたいと思います。それともう一つ、運動をサボらずにちゃんと続けていくことも心に決めました。というのは、ティナね、最近ヨガを始めたんですよ。前々から気になってやってみたいなって思ってたんですけど、億劫でなかなか最初の一歩を踏み出せなくって先延ばしになってきましたけれども、この間ね、体調がボロボロと崩れたんですよ。いやー、こりゃダメだ。もう運動しないとって、自分の体に強い危機感を抱くようになって、ようやく目を覚ましたというか、まあ今の決断につながったわけですね。でも激しい運動は苦手だし、じゃあ何がいいかなってなって、そこでヨガという選択が浮かんできました。というわけで、今日はヨガ初心者のティナから番組をお送りしております。朋友们大家好，欢迎收听这一期的道晚安节目，相关的文稿信息可以关注咱们的微信公众号，账号是瞎聊日语，拼音全拼或者汉字都可以。对节目歌单感兴趣的朋友呢，可以在网易云音乐或者 QQ 音乐关注我的个人主页，账号是燕天，进入之后就能够看到咱们节目的歌单啦。如果你也喜欢这档节目的话，欢迎分享给身边的朋友哈。那刚刚跟大家聊到了国庆节的安排，不知道电波一端的你现在是在家休息，还是已经在出发的路上了呢？ Tina 呢就老老实实待在家，然后要把运动的 flag 也立住。是的，刚刚也跟大家汇报了一下我最近的动态，前段时间身体亮起了红灯，给我吓得一个机灵，所以呢就悔过自新，下定了决心要开始运动了。但是呢又不想太激烈的做那个运动啊，所以就选择了瑜伽，正好家楼下就有一个瑜伽馆。思い立ったらすぐに行動，于是呢我就先从体验课开始尝试了一下，也觉得诶还挺好玩的，然后呢现在就续上了费，打算长期坚持下去了。不知道咱们听友当中有没有正在练瑜伽或者说考虑即将练瑜伽的朋友呢？ヨガを始めて気づいたこと、今のところ2つあります。まずは体硬いなってこと。体が硬いのは以前からしてるんですけれども、こんなに硬いとはな。心が折れるよ。以前我就知道自己身子太硬了、但是也没想着会这么硬呀。哎、练吧、还能怎么着、对吧。这事呢、可以先放一边。第二个发现尤其重要。それは、呼吸ってこんなに大事なんだなってこと。普段何気なくしている呼吸ですが、実はこんなに奥が深いんだなってヨガを始めてしみじみと感じました。开始练习瑜伽，我才重新认识了呼吸这回事情。什么纵向呼吸、横向呼吸，平时没有注意，原来呼吸还有这么多讲究呀。所以这期节目呢，就想来跟大家聊一聊呼吸、呼吸这件事情。ヨガの呼吸法は様々ありますが、ここでは最も代表的な2つ。腹式呼吸と胸式呼吸を皆さんにご紹介します。この二つもちょうど今の段階でティナが先生から教わっているものです。练瑜伽的时候呢，涉及到了好多种呼吸的方法，在这里呢就先跟大家介绍最基本的两种，一种叫做腹式呼吸，腹式呼吸；另外一种叫做胸式呼吸，胸式呼吸。正好也是目前ティナ跟老师学的两种。我找了专门的介绍，一起来看一看他们各自的方法和作用哈。まずは腹式呼吸。息を吸いながらお腹を膨らませて吐くときにへこませる呼吸法を腹式呼吸と言います。これは息を吸った分、肺の下にある横隔膜が押され、お腹が膨らみ、息を吐くとその逆になるためです。腹式呼吸は副交感神経を活発にする働きがあって、気持ちを落ち着けたり、リラックスしたい時に効果的だそうです。ヨガのポーズや動きを取りながらの呼吸は、この呼吸法が推奨されることが多くあります。首先是腹式呼吸、腹式呼吸。吸气的时候腹部慢慢的鼓起来、呼气的时候呢腹部又慢慢的收进去。这个就是腹式呼吸、腹式呼吸。它的原理就在于你吸气的时候呢、横隔膜、 横膈膜会被压下去，你吸多少，相应的肚子就鼓起来多少气。这种呼吸的方式会激活你的副交感神经，副交感神经，让我们沉静下来，得到放松。那在做瑜伽动作的时候，一般都推荐这种呼吸方式。也因为这种功能哈，晚上你要是睡不着，其实就可以多试一试它。眠れない夜にはこのリラックスする腹式呼吸法で眠りを誘いましょう。那接着我们再来看胸式呼吸，胸式呼吸。次に胸式呼吸。腹式呼吸がお腹の膨らみ、へこみであるのに対して、こちらは肺のやや上部である胸の部分に息を送り込むことで、胸が膨らみ、つまり肋骨、あばら骨とも言いますが、こちらの方が広がって、また息を吐くことで戻るというものです。胸式呼吸は交感神経を活発にする働きがあって、体をリフレッシュしたい時に行うと良いとのことです。この呼吸法はポーズを取る準備段階で行うことが多くて、腹式呼吸と合わせて座ってもしくは仰向けに寝て行い、体の準備や集中力を高めます。刚刚的腹式呼吸是腹部鼓起来或者说收进去，而这个胸腔式呼吸呢，则是把气收到胸腔的部分，肋骨会横向扩展，然后吐气的时候呢，肋骨又会下沉恢复。吸气吐气都要收小腹，这种呼吸的方式会激活你的交感神经，启动身体焕然一新。所以在瑜伽当中一般都是在准备做某一个动作之前的准备阶段做的，它跟腹式呼吸打配合哈，能够帮助身体进入状态，集中注意力。也因为它的这种作用，如果你感觉自己心情不太好闷得慌的时候呢，就可以尝试胸式呼吸，胸式呼吸来给自己调节一下。ネガティブ気分になったら、このリフレッシュする胸式呼吸法を試してみましょう。腹式呼吸と胸式呼吸、お好きな方でどちらでもいいですが、呼吸するときに最も大事なのは、ゆっくりと息を吐き切ることです。そう、吸った分をゆっくりと全部吐き出すことがポイントです。特によく眠れないという人、要注意です。もしかしたらちゃんと息を吐いていないことが原因かもしれません。言い換えれば、ちゃんと深呼吸できていないということですね。以上介绍的这两种呼吸，大家根据自己的需要和喜好来尝试就好。但是不管是哪一种，有一点都同样的重要，那就是吐气要吐得彻底，而且呢，要慢慢的吐。尤其是睡眠不好的朋友，很有可能呢，就是因为你没有好好的吐气，也就是咱们平时说的深呼吸不到位。
ストレス社会を生きている私たち現代人は、呼吸が浅く短くなってきていると言われていますが、呼吸が浅いと実は多くのリスクが起こりうるんですよ。
现代社会压力大，很多人呼吸呢都变得浅变短了，而呼吸变浅容易带来很多负面影响，比方说イライラしやすい，容易急躁焦虑，
体が冷えやすい，
容易体寒，
集中力がなくなる，
集中力下降，
不眠症など眠りが浅くなる，
失眠或者说睡眠变浅。
病気にかかりやすくなる，
容易生病。
自律神経が乱れる，
自主神经紊乱。
肌が老化する，
皮肤老化等等等等。所以呢，很有必要重视深呼吸这件事情。那这里呢，就推荐了一种方法，叫做六秒吐气法。吐气保持六秒，肺部的压力就会变小，有助于自然的吸气。
そこでヨガでは6秒間で息を吐き切ることがよく推奨されますが、それは6秒で息を吐き切ると肺が陰圧になって自然に息が吸い込まれるからです。さっき言い忘れましたが、呼吸を行うときに吸うときは鼻から、吐くときは口からというのが基本ですが、鼻から吸って鼻から吐くというやり方でも構いません。それと呼吸の順番なんですけれども、字面通りに吐くことから始める，つまり吐いてから吸う習慣を身につけましょう。
呼吸的时候呢，一般都是鼻子吸气，嘴巴呼气。不过鼻子吸，鼻子呼也是可以的。至于顺序呢，都说呼吸，呼吸，呼吸嘛，比较科学的就是先呼后吸。
吐いてから吸う。
その時に
悪いエネルギーを吐き出してから良いエネルギーを取り入れるとイメージして呼吸するとより効果的かもしれませんね。
呼吸的时候呢，你就闭上眼睛，想象先把身体内不好的东西吐出去，然后再吸收天地的精华。所以朋友们准备好了吗？我们接下来就一起呼吸一下哦。咱们就用腹式呼吸吧。闭上眼睛，先嘴巴吐气，收小腹，然后鼻子吸气，集中去感受你的小腹慢慢的鼓起来，然后呢再慢慢的吐气，收小腹，好吗？
那大家准备好了吗？準備できましたか？目を閉じてください。
我说吐いて、大家就吐气。我说吸って、大家就吸气哦。
じゃあ行きますよ。
息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。
对 ，OK， 差不多就三组了哈，我们就到这里吧。这下好了，瞬间秒变保健节目了。希望大家收听这期节目，能够让大家身心都放松，一夜好眠。好啦，夜色已深，缇娜在云南春城跟你说一声晚安。命は